鳥取市声の広報2025年7月号です。皆様こんにちは。お元気にお過ごしでしょうか。これから梅雨が明けて本格的な夏の季節を迎えますね。暑さによる熱中症を防ぐために水分や塩分をこまめにとり、エアコンや扇風機も上手に使って元気に夏を乗り切りましょう。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には点字シールを貼っています。点字のついている面を表にして送り返してください。CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので、袋のみ送り返してください。なお、司法の編集は鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見、ご感想がございましたら、電話 0857-30-8008、ファックス 0857-20-3040、または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは、kouhou@city.totori.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは https://www.city.totori.lg.jp/です。ホームページ抜粋版。携帯電話対応アドレスは https://www.city.totori.lg.jp/mobile/ です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ。特集、大雨による災害に警戒しましょう。2ページから5ページ。特集、令和7年度、全国高等学校総合体育大会、開け未来の扉、中国総体2025、6ページ。特集、誰もが童心に帰るところ、童謡、唱歌とおもちゃのミュージアム、わらべ館オープン30周年、7ページ。特集、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます、8ページ。特集、参議院議員通常選挙の投票日は7月20日日曜日の予定です、9ページ。健康病院、夜間休日診療所、夜間休日薬局、10ページ。ピックアップインフォメーション、3項目あります。相乗り型公共交通鳥もび、鳥はひらがな、もびはカタカナ、エリアを拡大して運行再開、13ページ。クールシェルター、涼みどころをご利用ください、13ページ。生活環境課からのお知らせ、14ページ。情報広場、9項目あります。重度障害者、重度障害児、タクシー利用助成、16ページ。夏の交通安全県民運動、17ページ。医療費のお知らせは大切に保管しましょう、18ページ。カロ白イカ祭り、18ページ。人権尊重社会を実現する鳥取市民集会、18ページ。人権鳥取講座、20ページ。元気な今だから話せること、ACP 人生会議セミナー、22ページ。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座、24ページ。無料相談、25ページ。鳥取市広報番組、鳥取知らせ隊、元気です。 26ページ。鳥取市広報番組鳥取知らせ隊、あっちこっちリサーチ、鳥取市の魅力再発見、26ページ。今月のプレゼント、32ページ。そして、各総合支所、各総合支所市民福祉課、鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。最後に、鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部からお知らせがあります。パブリックインフォメーション、鳥取市の人口と世帯数、令和7年6月1日現在、男 85,930人、前月に比べ69人減少、女 91,982人、前月に比べ94人減少、合計 177,912人、前月に比べ163人減少、世帯数 82,211世帯、前月に比べ20世帯減少。鳥取市の人口と世帯数でした。鳥取市役所、代表電話0857-22-8111、ファックス0857-20-3040、郵便番号 680-8571、郵便物は郵便番号と仮名のみで届きます。本庁舎、幸町71番地、駅南庁舎、富安2丁目138番地4、下水道庁舎、秋里903番地。お持ち帰り用の四方を地区公民館などに設置しています。鳥取市公式ウェブサイトでもご覧いただくことができます。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話 0857-21-6100。パブリックインフォメーションを終わります。特集、大雨による災害に警戒しましょう。問い合わせ先、本庁舎危機管理課、31番窓口、電話 0857-30-8034、ファックス 0857-20-3042。災害から命を守るために、例年6月から10月にかけては、大雨による土砂災害や河川の氾濫などの水害が発生しやすい時期です。大雨による災害から自分や家族の命を守るためには、日頃の備えや情報収集、適切な避難行動を取ることが重要です。いつ発生するかわからない災害に備えて、日頃から身を守るための準備をしましょう。日頃の備えと自主的な情報収集が大切です。日頃の備え、総合防災マップの確認、非常持ち出し品の用意、非常備蓄品の用意、雨どい、側溝、排水溝の掃除、家族で連絡手段や避難場所について話し合っておくことも大切です。情報収集、鳥取市防災アプリ、鳥取市防災ポータルサイト、鳥取市防災ラジオ、テレビ、安心トリピーメール、防災行政無線、日頃から様々な手段で情報を取得する習慣を身につけておきましょう。いざという時に備えて何を準備したらいい？非常食、飲料水、医薬品、貴重品などを防災リュックにコンパクトにまとめ、非常持ち出し品としてすぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。また、災害による物流の断絶に備えて、最低3日分の非常備蓄品を用意しておきましょう。詳しくは、総合防災マップ65ページを参考に、 自分に合った備えをお願いします。水害時にはどこに避難する？まず、自宅や職場などが浸水や土砂災害のリスクがある地域か、総合防災マップで確認しましょう。リスクがなく、備蓄品などが用意できる状況であれば、在宅避難が可能です。リスクがある場合は、水平避難が必要です。安全な知人宅や、鳥取市の開設する避難場所などへ避難しましょう。また、土砂災害警戒区域などでなくても、土砂災害が発生する場合があります。付近に崖地や小さな沢などがあれば注意してください。水平避難とは、建物を移動して洪水浸水想定区域外の避難所などに避難することです。同じ建物の中で浸水しない状態に避難することを垂直避難と言います。マイタイムラインを作成しましょう。鳥取市防災アプリの機能を使って、お住まいの地域の災害リスクや避難行動を整理し、一人一人の防災行動計画、マイタイムラインを作成しておきましょう。避難情報と取るべき行動を確認しておきましょう。鳥取市は気象情報などをもとに、災害発生の危険性が高まったと判断した場合は、避難情報を発令します。避難情報は5段階の警戒レベルのうち、レベル3からレベル5で発令しますが、必ずしも順を追って発令されるものではありません。天候の急変などにより、一度に複数段階引き上げられる場合があります。避難情報の発令前でも、身の危険を感じたら、自主的に避難行動を開始しましょう。警戒レベルごとの避難情報の表です。警戒レベルが低いレベル1から、警戒レベルが高いレベル5になるにつれ、危険度が高くなります。警戒レベル1、鳥取市が発令する情報、なし。気象庁が発表する情報、早期注意情報、警報級の可能性、状況、今後気象状況悪化の恐れ、住民が取るべき行動、最新情報を入手し災害に備える。警戒レベル2、鳥取市が発令する情報、なし。気象庁が発表する情報、大雨注意報、洪水注意報、状況、気象状況悪化、住民が取るべき行動、避難場所や経路を確認。警戒レベル3、鳥取市が発令する情報、高齢者等避難、気象庁が発表する情報、大雨警報、洪水警報、状況、災害発生の恐れあり、住民が取るべき行動、危険な場所から高齢者等は避難。警戒レベル4、鳥取市が発令する情報、避難指示。気象庁が発表する情報、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、状況、災害発生の恐れが高い。住民が取るべき行動、危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに全員避難。警戒レベル5、鳥取市が発令する情報、緊急安全確保。気象庁が発表する情報、大雨特別警報。状況、災害が発生または切迫。住民が取るべき行動。命の危険、直ちに安全確保。表終わり。災害への備えを防災リーダーに聞きました。鳥取市では地域からの推薦に基づき所定の研修を受講し、防災に関する十分な知識を習得した人を防災リーダーとして認定しています。地域の要請に応じて防災の研修や訓練などを行うことで防災力の向上に努めています。現在は 776人の防災リーダー、男性714人、女性62人が活動しています。今回は長年防災リーダーとして活躍されている磯部恵子さんにお話を伺いました。活動を始めたきっかけは何ですか？私は以前より消防団員として地域で活動していました。消防団員は有事の際に現場で活動することが多いですが、もっと日頃から地域のために何かできることはないかと考えていました。そんな中、防災リーダーの存在を知り、防災リーダー研修を受講することにしました。災害の発生メカニズムや防災に関する知識を習得し、平成28年度に防災リーダーとして認定していただき、以来10年間活動を続けています。地域の防災活動で力を入れていることは何ですか？地域からの要請に応じて防災についてのお話や消火器を使った防災訓練などを行い、地域の皆さんの防災意識の向上を図ることです。コロナ禍でなかなか思うように活動できない期間がありましたが、鳥取市や鳥取県が実施する研修に参加するなどして研鑽を深め、その後の活動の糧としています。また、より多くの人に防災リーダーとして活動していただけるよう、地域の各種集まりやイベントなどに出かけた際に声かけをするよう心がけています。災害時、避難所などでどのような活動をされましたか？高齢者や小さな子供を連れた人など、支援が必要と思われる人や、不安そうにしている人に対して声かけなどをしました。安心してもらえるように、優しく声をかけるよう心がけました。普段からどんな準備が必要ですか？いざという時にすぐ避難ができるよう、一人一人が自分に必要なものを準備しておくことが大切だと思います。また、災害は必ず家族が一緒の時に起こるとは限りません。総合防災マップや鳥取市防災アプリのマイタイムラインなどを活用し、複数の避難場所や避難経路の確認、合流する場所を決めるなど、家族で話し合いをしておくことも大切です。市民の皆さんへメッセージをお願いします。非常持ち出し品や非常食の準備、家具の転倒防止対策など、日頃の準備が自分自身の身を守ることにつながります。また、災害発生時は、家族や友人、隣人と助け合うことが重要です。普段から地域の人たちとコミュニケーションを取ることを心がけ、地域で行われる防災活動や防災訓練に積極的に参加してみてください。皆さんも今日からそれぞれができる災害への備えをしておきましょう。特集、大雨による災害に警戒しましょうを終わります。